バーボンシアター新劇場版エヴァ、はい、はい、の歯第1部は、早かったらちょっと細かく話しすぎた感があるんで、
はい、
一家くんの方で進めてもらいたいと思います。
まあはい、とりあえず一家的に気になったところを何点か何点かちょっと、
はい、それで
いきなり、まあ、ラストに行きますけど、
うん、
シンジがとりあえず綾波の乗ってる5号機対戦して、
うん、
その後乗らないって言って逃げるじゃないですか。
乗らないって言って逃げる、
あの何でしょう、言ってて、
あ、うん、
あのどんどん離れてきますよね、ネルフから。
はい、離れてくね、うん、
離れてきますよね。でその後、まあ、その辺ではなんか、ま、多分巻き波が出動するんですよね。
する
多分迎撃しに、うん、勝手に行くじゃないですか、うん、その時の指令室が、
うん、
まあ、通常指令室って、
うん、
まあ、多分これは9からずっとそうだと思うんですけど、
うん、
通常あの
左、9番から、
そうです、9番から左側、あ、まあ、指令室正面に見たとしたら右側からのアングルが主に多いと思うんですよ。基本はパンフルにしてもらいました。その巻き波あたりから左からの指令室が使われてるんですよ。
うん、左側から
逆ポジの指令室、
逆ポジになってる、
なる、この辺からなる、
この辺からなる、
この辺からなる、この使い方、
うん、
大人かなと本来こうあるべき、あのそうですよ、逆ポジとかイマジナリーポイとか、うん、ポイン寄りとかそういうショックのあるつなぎっていうのはこういうところで使うべきだと。
ラスト、
ラストこれから、
ラストの方でそういうあのショッキングな演出ってのはする
んですよ、ね、はい、そういう意味じゃエヴァのエヴァ見てるっていうことではすごい、あ、すんなり入りました。なんか
あ、今回
今まエヴァっていうとすんなり来てなかったんですけど、そうです、ラストでこの、あ、この演出か、
うん、
わかるわかる、
あ、なるほどね、
ここがラストシーンだよ、
うん、なるほどね、あ、はい、確かにあの最強の人が、
最強の人が
出てくること
は なんて言うんでしたっけ、あのビーストモードでも勝てない、
そう、ビストモードでも勝てないみたいな、まあすごい最強の、
めっちゃ防御力強いみたいな、
防御力強いやつで、あいつとかは確かにあの映画でいうクライマックス、
ね、クライマックスではあるじゃないですか、歯で、
歯のクライマックスだよね。
そういうところでこうポジションを左に変えていく、まあ多分それは9からのつながりっていう意味でもかなりショッキングな、まあアングルだとは思うんですけど、そういうのはすごい良かったです。映像的に見てる一家からすると、
うん、はい、映像的に見てて
気持ちよかった、
確かに、
はい、
それはあったよね、一家君的にね、
一家君的に、一家的にはそうだよ、と、まあ、はい、そうですね、なんか綾波がすごい人間っぽいんですよね、なんかすごい、
うん、
ぼんやりとした歯の印象ですけど、
まあ、歯の印象としては人間っぽいよね、
は
い、
それは、まあ、どこかっていうと、まあ、リアクションをちゃんとする、シンジからお弁当を渡された時に、
うん、
一瞬驚く、
あ、驚く、
ね、っていう、そんなのないじゃないですか、
ない、
急だと、そんな感情が豊かじゃないし、
淡々としてるし、
ね、淡々としてる、
淡白な反応
もう基本的にはもう顔が変わらない、喋るだけ、
そうだ、
表情がついてる、
演技にも表情が出てるね、多分この演技にも多分
そうなんです。あとあれですか、アスカが、アスカのあの5号機が起動した場所で爆破事故があったっていうのを聞いた綾波もびっくりするんですよね、
うん、
黒服の人たちが来るんでしたっけ、うん、
びっくりしてるね、すごい、起こしてるからね、
うん、すごいびっくりしてるじゃないですか、あんなすごい人間らしい綾波っていうのがすごい、まずすごいびっくりして、
うん、人間らしいよね、
人間らしい、そういう描写をされてて、まあなんかその
いい、その辺で、
はい、どうぞ、で一家的にはすごい良かったなと、
一家的には良かったっていう、そこなんやけど、まさにそこでエレベーターでのアスカの会話
ありましたね、はい、
あっこは前作でもあったんやけど、
ありました、
あそこはただぶたれたんだけど、確かに
多分前作ではぶたれてる
よね。
撃たれてる。今回は止めてるけど。
今回は止めるっていう、まあ、またしても触れ合うっていうところなんやけど、
はい、
アスカも、まあ、能動的なんだけども、
はい、
レイが受け止めるっていう動作をする。それを、
はい。
リアクションだよね、言うと。
リアクションです。そうです。ちゃんと反応してる。
それは、イコール人間らしさみたいなところにはつながる。
つながってきますよね。
で、それを受けたアスカの反応も人と人の会話になっていくんだから、結局。
なってきます。
それはもう、感じだったね。特にあのエレベーターのシーンなんかは、色濃く、お互いにだって手に、料理の傷が同じ人を思ってみたいな思い方がどうこうかわからない。
そうですね、あそこもそうですよね。
すごく人間味のある描かれ方をしてるよね。
はいはい、してます、されてます。旧エヴァでもあそこは結構ポイントになる部分ですもんね。
うん、
エレベーターで、
そうだね、エレベーターのシーン、どっちかっていうと
アスカとレイが一対一で対峙する。
そう、対峙して断絶だよね、どっちかっていうとね。
そうですね。
お互いの反り合わないみたいな。
反り合わない、完璧。うん、
そこと、だいぶ、例のアクション、リアクションの違いとかから起こる違いなんかもしれんしね。
うん、そうですね。
まあ、人物とかキャラクターとして見るんなら。
はい。まあ、その辺のなんかリアクションっていう意味では、またちょっと飛ぶんですけど、
うん、
なんかビーストモードになった、
うん、
5号機。がいるじゃないですか。
5号機。
あ、2号機でいいんですか。
うん、
2号機、あ、そうですね。あの、巻波が乗ってる
2
号機。
うん、
それを見てのミサトは驚いてない、なかったんですけど。
そうだった。
驚いてなかった
です。驚いてなかった。
ただこう、うんっていう表情をして見てた。でも、あの、シンジ君が覚醒した後は、ミサトは驚いてた。
うん。ああ。
その辺のなんか違いっていうのは、まあ、今回だけっていうのはちょっと分かんないんですけど、ミサトはまあそこぐらいまでは知ってるのかなと。
まあ、そうだね、
エヴァに対して。
その話、2号機のビーストモードと、
うん、裏モード、その通常は使わないけど、
裏モードとエヴァの、最後の暴走ではない何かみたいな。
暴走ではないんだ、それは知らない。
多分それはおそらく、なんか知ってるのかなみたいなところがあるのと、はい、もう一点は、そのシステムは前作でいうところの最後のエヴァ初号機の覚醒みたいなのがあったじゃないか、死と送って、
はい、
うん、人間が思っていたもの以上になるしっていう。
食った後飛ぶんでしたっけ。
では前回は食った後神事が吸収されるとかいうことになるんだけど、
はいはいはい、
でが前倒しになってる、前倒しっていうか、そういう形が変わってる、
はい、
エヴァでないものになるみたいな、
はい、
描写の描き替えば、
はい、わかります。
でそれがために前回はそこから最後につながっていくんだけど、エヴァが、
はい、
まあ、神になるっていうところにつながっていくんだけど、
はい、
今回はそれより一歩先の段階があるみたいなことが最後示されて、そこでミサトが前回と違うリアクションするっていうわけだよね、
はい、そうです、そうです。
前回なかった何かエヴァの変化にミサトが強い反応を出してる。
出してる。そうですね、すごい驚いてたんだ。
驚いてたね、うん、そこはあったね。そこはだから描き替えで、
はい、
ことのが進んだのが入れ替わる、なんか新しいことが起こってるのかな、最後では前回より進んだ何かが起こってるのかな、
何か別軸の何かが、
うん、そうそうそう、あなた的には。
なるほど、まあ、明確なことは Q を見ないことには、
うん、そうだね、明確なことは言えない。ただそこでミサトが反応して、
はい、
いうセリフに、まあ、行きなさいシンジ君って
言ってましたね。
言ってますよね、
はい、で多分周りの人はちょっと驚いてましたよ、ね、
そうそうそう、周りの人はなんかやっぱりなんか暴走に対する反応みたいな、
拒絶感というか、うん、人に戻れなくなる、う
ん、みたいなことを言ってるんだけど、ミサトは行きなさいって言って、誰かのためじゃなくて自分のために、
うん、言ってました。
これは大きな違い。
いや、もうかなり大きな、
うん、っていう そこはそんな感じ。
そのシンジのパーソナル部分が出てますよね。ダイナミを助けるっていう部分も含め、
うん、出てるね。
出てます。
シンジからも出てるし、周りの
人からも出てる。
シンジを一人の人間として扱うようなことだよね。
そうですね、はい、そうなんですよ。 そういう印象がありました。そうですね、まあまあそんな感じなんですよ。目立つところで言えば、
目立つところで、
はい、
でちょっとそこに補足する感じで言わせてもらってい
いか。はい、どうぞどうぞ。はい、
でまあそうやってなんか今回は前回と違う、同じように見えて違うと思われる、
はい、
思われ方であり、
はい、
あの変化であると思うのね、シンジ君自体が。
そうですね、
明確に示されている部分っていうのはまあいろいろあると思うんだけど、
はい、
特にセリフの中で、あの最後の方なんかで印象に残ってるのはさっきのミサトのところらへんなんやけど、シンジが言うセリフで、僕がどうなってもいい、世界がどうなってもいい、綾波だけは助ける、
はい、
これは待てよっていうところなんです
よ。お
う、うん、
おうおおお、うん、
それはそうなんだけどって。
なるほど。
綾波を助けるって言ってくれた時に、おおって来るじゃないですか。
来ます来ます、うん、
よくぞ言ったと。
よくぞ言った、
よくぞお前が言ってくれたし、
もう旧エヴァを知ってる人間ならば、うおーって来るシーンです。
そうで、ヒーローとしてのその言うべきセリフじゃない、やっぱ
ヒーローですね、あるべき姿のヒーロー。
ただその後、僕がどうなってもいいし、世界がどうなってもいい、綾波だけ助かればいいんだみたいなことを言うのは、ちょっと待ってよってわけですよ。
はい、
それは結局あのまあ最後に融合してるような雰囲気になってるでしょ、画面的にも。
なってます。
それって結局2人の気持ちいい世界みたいなのが作られたような、うん、ところに閉じこもってる状況だよねっていう。
そうですね、
ここはそこで止まれば話が、
はい、
だからもしさっき Q でなんかどういう形でどうなっていくか分からないけど、
はい、
その2人で あっこで感動したけど、僕は前作から見てきてて、
はい、
シンジ君が成長してくれて、ああ言ってくれ、ああいうセリフを書くっていう、
よく言った、
よく言ってよくやったっていうところなんやけど、
はい、
もうそこが絶頂ぐらいの勢いで歯を見ていいんやけど、はい、ただもっと向こうできるんかなっていう、
その終わり方で、
うん、
その先は一体どうなる？
そう、どうなるんっていうのはすごいハッピーエンドじゃない？だからもうここで終わってもさ、あるし、なんか、う
ん、はいはい、
そこのまあ終わってないけどねっていう、終わってないけど、はい、シンジの成長っていうところでは結構見せてもらってる感じが、
見せてもらってる感じ、うん、まあでもまあじゃすっきりしない感じも分かる
だよね、
うん、
これはこのままでいいのかっていう、このぐらいの成長でお前はいい
ここまで来たら、
うん、もっといけるんちゃうかみたいな、
うん、
ところで歯が終わってくれてるっていうのもいいよね
なるほど、待たせ方として。
そうだね、あこれでマックスも助けて終わるっていうんやったら、もう歯切れのいい歯で終わればいいっていう話になるから
ね。そうですね、うん、そうですよね、
あっこ以上のものをが来るって思いたいし、
次回、
うん、作ってほしいと。
なんかそういう意味じゃ次回予告がなんか、
うん、
ジョよりはなんかすごいカット数多かったような。
そうなんだよね、
バババババババッと見せて
る、昔の演出みたいになってる。
ああ、なるほど、はい、
逆に戻ってる。
ただまあ一個一個がよくわからない、
そう一個一個よくわからない、早いババババっていう演出で、で言う内容もなんか前回とちょっとかぶる、前作のどっかのセリフとかぶるみたいな、
はい、
内容になってたと思う。
前作を彷彿させる
感じ、
はい、うん、これは
でどうとでも料理は、ね、
できますよね。
できるけど、まあ、違う結末ではあってほしいし、あるだろうっていう手応えは見てて感じる。
浜で見て、
はい、当たってきて、
はい、まあ、ここまで来て打つ展開っていうのはまずやってはいけないことですもん、
打つ展開やってはいけない、うん、やってほしくないっていうところ
はある、やってほしくないっていう気持ちはある、
気持ちがあるし、そのエンドクレジットだよね、エンドクレジットでかかる曲がビューティフルワールド、2回目使うっていうこと、
宇多田ヒカルの、はい、
曲調を変えて、で、まあ、ビューティフルワールドなんだから、ビューティフルワールドなんだろうっていうことだよね、2回使って、
はい、
2回エンディングで使って、
まあまあまあ、エヴァの中ではそんな、素直にそんな重複して演出されるなんてことはなかなかないわけですからね。
そうですね。
何かしらがメッセージがありますよね。
そうだから、そのさっきの一部で言ったような火事のこの世界は生命に満ちているっていうことを、
満ち満ちている、
満ち満ちているっていうところと、アスカとミサトの会話、最後の会話になるんだけど、この世界には
泣ける会話ですね。
そうそう、アスカが自分を、新しい自分を知るっていうところと、
はい、
サトがこの世界にはそういうふうにあなたの知らないことが満ち満ちている、
満ち満ちている、
この世界にっていう、この世界にっていうことを二人とも言ってるわけ、
言ってますね、
大人がこの世界にっていう、そしてこの世界はビューティフルワールドなのか、
ビューティフルワールドなるほど
っていう、まあ現実の世界なんだけど、
はい、
ところで Q を楽しみにしたいなっていう
なるほど、
ところですね。
一個気になったんですけど、
うんうん、
エンドクレジットっていう意味で、
うん、エンドクレジットっていうこと
か意味は分かんないですよ、
うん、
庵野さんの名前が止まったなと思って、
うん、というと
こうずっとテロップ流れるじゃないですか、うん、そのビューティフルワールドをかかりながら、うん、ジョでは、うん、あの庵野さんの名前も流れたと思うんですよ、
うんうん、
そのまま、
うん、
歯だと止まった、
うんうん、
なんか意味があるのかなと思った。
ありがとうございます、ありがとうございます。
じゃあなんか意味があるとするならばどういう意味だと思う。
一家的にはまあなんだろう、歯まで見せて初めてそのなんていうんですか、庵野さんの言う最高値、
うん、
とりあえず一段落したのかなと、
うん、なるほど
っていう意味カットかなと思ったんです。
まさに段落がついたという。
そうです。まあ9でもまたもう一個大きな山はあるけど、浜で見せてさてどうですかっていうことなのかなと思った。
確かにここで止まっているわけだよね、名前が。
そうです、そうです。まあなんか止める映画はまあ普通にあるじゃないですか。
でただその前回と同じような音楽をかけてやってるエンディングで違う演出だよね、それは。
演出ですよ。
演出の一環。
なんであえてその止めたのか。
あえて止めたんです。
なんか一個区切りがついたのかなと。
まあ実際に演出じゃないとして仮に演出じゃないっていう部分だったとしても、はい、そこには意味がついてくると思うね、最終的に、
はい、
そのままいけば、はい、あの実際にその意味がない演出ってあるらしいので、ね、結構エヴァの中で、歯の中で
も、歯の中でも、はい、
アスカを3号機に乗せるじゃないですか、
はい、はいはいはい、
あれはあの正幸さんのアイデアかなんかのかな、
はい、
で庵野さんは結構反対してたみたいなことで、でもまあ通った意見みたいなことで、だから別にそのすごい芯が通ってやってることでは実はなかったりするんだけども、最終的にフィルムとして、はい、どんどん乗っかっていく
みたいな、残ってるってことね、
というようなことといったようなことで、まあそういうのは映画にありがち、ありがちというかあってしかるべき、
そうなん
だ、そうだと思います。
僕らがいくら予想しても、うん、結論には達しないんですけど、うん、まあ、なんか、うん、そうなのかなとかちょっと
僕らが言ってもいくらが言っても、うん、あの結論には達しないけども、また作品を説明できるのは、見た人間の言葉だけなんだよね。
そうですね、うん、
そのいくら制作者がこうだ、結論を見た人間がこうだって言えばこうだ、言説は芸術を言説することしかできないんだよね、言説でしか、
うんうん、
そういうのはあると思います。っていうところで、
っていうところですね、
はい、今回は締めるというところになってきますから、
はい、
はい、
だいぶ濃い語りだったなと
なりましたね、
まあ、なりましたね、
聞い 来ていただいてありがとうございます。素敵な、
ありがとうございました。
早田でした。
一家でした。